12月28日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日はこれだけは知っておきたいニュース3本と10秒ビジネス用語をお届けします。マーケティングとは経営。P&G 流の極意、他社も注目。P&G ジャパン出身のマーケターが飲料メーカーから IT まで幅広い業界で活躍しています。消費者主義の徹底、共通言語で学びを共有するシステムなど、同社の考え方や仕組みを学んだ人材に多くの企業が期待を寄せているようです。P&G ジャパンのブランドマネジメント本部長や出身者の言葉から、同社流のマーケティングの極意を探ります。DX の人気職業に異変。企業の設計士、アメリカで初の首位。デジタル分野の花形職業に異変が起きています。アメリカの人気職業ランキングで、企業のシステムやビジネスモデル全体を最適に設計するエンタープライズアーキテクトが2022年に初めて首位に浮上しました。一方、2019年まで4年連続でトップだったデータサイエンティストは順位が落ちました。デジタル技術が複雑化し、組織全体を俯瞰してまとめる指揮者のような人材に需要がシフトしています。20代の転職年収上昇、中途でも広がる潜在力外。20代の転職後年収が上がっています。人材サービス大手によると、2022年は比較可能な過去6年で初めて転職前を上回りました。人手不足で中堅クラスの確保が難しくなり、スタートアップを中心に若手の採用競争が激化。経験以上に潜在力や将来性を見込む傾向も広がっています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、BNPL。こちらチェックしておきましょう。BNPL とは、Buy Now, Pay Later の略で、今買って後で支払う決済方法です。指定された日までに銀行口座に購入額を振り込むなどして使います。手元の現金が足りず、クレジットカードなどを持っていなくても商品を購入できます。以上が今日知っておきたい用語、BNPL の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと真瀬智恵です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、2022年の水曜日会は本日がラスト。今年もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。今年4月にヤング日経に戻ってきて、皆さんと一緒にこうしてまた番組が作れ、大変素敵な1年となりました。来年もどうぞよろしくお願いします。今年の個人的ニュースとしては、月曜日の小野さん、火曜日の河野さんと偶然にも一緒で、海外への渡航関連のお話なのですが、今年人生で初めて研修や留学などではなく、個人的に海外に行くことに、旅行することになっていたんですね。それで渡航条件も何度も確認して準備をしていたんですけれど、パスポートの残存期間という概念を知らず、加えてちょうどその残存期間くらいはあるなぁと思っていたので、その項目を注視していなかったんですね。それで当日、パッキングも終わって、もろもろデータ通信周りの手続きも終わって、準備万端だという状態で空港に向かったところ、空港のチェックインで、数日だけ残存期間が足りず、本日飛行機にお乗りいただけませんね、と言われ、泣く泣く中部国際空港から帰宅しました。パスポートの更新は1週間程度かかるので、予定していた期間に旅行はもちろん不可能。飛行機や保険のキャンセル手続きなどのために空港のコメダに入ったんですけれど、ショックでなかなか立ち上がれず、ぬるくなったジュースの味が忘れられません。パスポートの有効期限とは別に、渡航先がそれぞれ設定する残存期間の確認も必要なんだなと学んだ、ちょっと悲しい今年の思い出でした。 皆さんは大丈夫かなと思いますけれども、コロナの影響も収まりつつある中、海外旅行に行かれる方も増えてくるかなと思いますので、どうか残存期間のご確認もお忘れなく行ってくださいね。さて今日はですね、普段エンタメウォッチャーをやっている水曜日会ということもありますので、2022年のゲーム、特にコンソールゲーム、ゲーム機用ゲームにまつわるニュースとともに今年を振り返っていけたらと思います。今年2022年は世界的に見てコンソールゲーム市場は518億ドルと 4.2% 減少しました。特に上半期は半導体不足などでプレイステーション5などゲーム機本体の供給能力が伸びなかったことも響きました。2022年は大ヒットするソフトが少なかったとされていますが、国内ソフトは大躍進の1年だったように思います。まず2月に発売されたエルデンリング、当初は400万本の想定でしたが、3月末時点で全世界で1300万本超え、9月には累計出荷本数が1750万本に上る大ヒットになりました。死にゲーとも呼ばれる難易度の高さとダークファンタジーの世界観、そしてそれを表現するグラフィックの美しさから国内外で高い評価を得ており、日本ゲーム大賞やザ・ゲームアワードの最優秀作品にあたるゲームオブザイヤーなどを受賞しました。また大ヒット中のスプラトゥーン3、国内販売本数が3日で345万本だったというニュースは驚きでした。任天堂のゲーム機用ソフトとして発売3日間の国内販売本数が集まれ動物の森を上回り歴代最多となりました。そしてその記録を早くも打ち破ったのがポケットモンスター最新作スカーレット・バイオレット。しかも国内販売だけでなく世界販売でも発売後3日間の販売本数が歴代最多となりました。世界販売は3日間で1000万本を超えたとのことです。これまでの発売後3日間の最多記録は世界販売が集まれ動物の森、国内販売は先ほどお伝えしたスプラトゥーン3でした。それ以外にもポケットモンスターレジェンズやカービィ、ゼノブレードシリーズ、モンスターハンターの大型ダウンロードコンテンツなど、様々な人気タイトル、人気ゲームが発売された1年でした。私自身、コロナ禍以降ゲームを本格再開して、2022年は特にゲームにハマっていた1年だったんですけれど、そうですね、子供の頃から慣れ親しんできたこともあって、いつだって童心に帰らせてくれる、夢中になれる、時には自分は何だってやってのけられるかもしれないと自信を与えてくれる素敵なコンテンツだなと改めて感じました。2023年にもゼルダの伝説シリーズやアーマードコアなど新作も目白押しなので、個人的にプレイするのもとっても楽しみですし、そのようなゲームの登場によって国内、世界のゲーム市場がどのようになるのかもとっても気になっています。あなたは今年思い出に残ったゲームなどはありましたか？またゲーム以外でも心に残ったコンテンツはありましたか？よければコメントで教えてください。さて先週もたくさんのコメントありがとうございました。先週はマルコ・アルナウトビッチさん、ネコージチャンネルさん、りょうたくん、ゆたぽさん、笑顔のまさまささん、たかぴろさん、赤いきつねさん、まぶさんからニュースやエンディング、エンタメウォッチャーなどについて様々なコメントをいただきました。今年も皆さんたくさんのコメントをいただきありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さてヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと、マセトモエでした。素敵な水曜日をお過ごしください。